1月21日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今ですね、第3スタジオという今まで生放送をやっていたスタジオがちょっと改修工事に入っていて、この番組含めてですね、その第3スタジオっていうところを使った番組が、まあこの番組とかラジオビバリーヒルズとか、それからあれですね、ワンダフォーもそうね、6階に上がってきて第4スタジオっていうところでやってるんですけど、はい、これねやっぱ結構機材が違うんで、いろいろ大変なんですよ本当
ね、
エコーのかけ方とかも違ってくるんで、はい、ちょっとお風呂の中から放送するような感じが大ぶりがあったかもしれませんけど、そういう事情もあるんですよ。なんとか生放送をつないでやっております、はい、でね、昨日は忙しかったんだよ、
うん、
いやー国会のまず召集日だということで、はいはい、いろんなところに挨拶回りというかですね、本ができましたっていうのを、昨日は自民党自由民主党の青山茂春参議院議員、青山さんとはずっとボイス時代とか番組をねご一緒させていただいて、でコージアップにも何度かねゲストで、この間もアメリカからサンフランシスコから電話で出演していただきました、参加していただきましたが、はい、でその御礼も兼ねてですね、でちょっと私に言って、あまりに忙しい中だったんで、ちょっとこのタイミング渡していいですかって言ってちょっとお持ちいただいたんですけれども、ちょっとブログで書いてくれたりなんかもしてね、うん、処理あれたんです。まあ人が多くて、
うん、
人が多かったんで本当青山さん探すの大変だったんですよ。
そうですよね。
まあやっぱ国会の召集日っていうとマスコミもこう腕ぐるんぐるん回してくるんだなと思ったら、もうほら疑惑の人たちに何としてもインタビューを取るみたいな感じで、もうだから参議院の方にまず行ったんで、そうするとほら河合案里さんが、はい、いるから、もうそこに向かってもうカメラの放列みたいになってて、で衆議院の方に今度フラーっと行くと、こっちは梶原菅原一秀さんの方で、
はい、
ああみんな忙しいななんて思いながらですね、で私はそこからちょっと旧知の記者とかに挨拶をしながら、お昼にはですねそこをもう立って、
うん、
横浜に遺産で行きました、はい、今日オープンするんですが京急ミュージアムというですね、京浜急行本社がもともと高輪にあったのがですね、この港未来に移って、でその本社の1階にですね、ミュージアムができると。そう、交通博物館とかね、はい、あるいは東急がやってる電車とバスの博物館とか、子供の頃にいろんなこう鉄道関係のところに連れて行ってもらったんですが、京浜急行はどうしてないんだろうというのをすごく不思議に思って残念に思ってたんで、ようやくできたかと。いやーこれね、もう京急のシミュレーターとかもあるんでやってみたい。僕もずっとかぶりつきで子供の頃見てたんで、ここでアクセルを踏み込むとか、ここでブレーキをかけるとかって、
はいはい、
結構多分記憶してるんですよ。
でも先頭車両に張り付いてたんですね。
張り付いてたね。だって今も子供を出しに使って張り付くからね。ああそうか、ここでやっぱり立候補するんだなとかね。やっぱ難しいなって、ここからブレーキかけてくんだとかね。こうもうホームに入る直前からブレーキかけないと間に合わないとか。
そうです
よね。そうそう。この駅は結構ギリギリまで行っても大丈夫なんだとか。坂の上り坂の駅とかだと、
はいはい、
やっぱブレーキ手前からかけると止まっちゃうから。
そうですね。
途中で。うんうん、いや、難しいなって一人でうんうなりながら見てんだけどさ。
シミュレーター上手でしょ、飯田さん。
そういう成果がですね、ついにこう、表に出せるかと思うと、私、楽しみでならないんですが、その報道公開に行ってきて、いやーこれはもう素晴らしかったね。そんなに広くはないんですが、京急のジオラマとかもあって、ジオラマがこれ作り込まれてね、発見が10個ありますから、ぜひご覧いただければ、本当ね、私感じたところはいくつでもあるんですけど、まあ一つだけお話ししますと、京急百貨店というのは上大岡駅にあるんですよ。
ありますね。
我々中継したじゃないですか。
はい、しましたしました。
京急百貨店の中の作り込みが素晴らしくてですね、外から建物が見えるんですが、一部だけこう抜けてるところがあって、うん、そこからですね、あるイベントが行われているところが覗き込めるんですよ。
これ、ね、
かなり細かく作り込まれてて、
建物の中
一体何のイベントをやっているのかというあたりも注目いただければ、
ね、
ステージにいる人たちまでちゃんとね、生き生きとまるで動くようにできているという、ね、 こちらの京急ミュージアム、京急の本社の1階なんですけれども、場所としてはですね、横浜駅の東口を出て蘇豪を抜けて、あの日産の本社を抜けたさらに先にありますんで、歩くと5、6分ぐらい、そうだな、徒歩7、8分かなという感じであります。で、これですね、入館料は無料で、一部コンテンツは有料となるんですけれども、これ予約が必要なのかな。
ちょっとオープン当初は混み合う可能性があるということで、ね、事前申し込み抽選制ということが今ホームページに書かれていますね。
ですんで、ホームページなど参照にしていただければと思います。毎週火曜日か休館日で、開館時間は10時から17時というふうになっております。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各所入ってまいりました。昨日の国会の開幕、施政方針演説について一面トップというところが多いですね。朝日毎日は疑惑国会、あるいは首相疑惑に触れずということで、一面のトップ、その見出しを掲げております。一方で産経新聞は首相施政方針改憲議論、国会の責任とこういうことを一面に言いかけております。スタンスが見えるという感じであります。そして読売新聞はコンビニ店舗初の減少ということで、新規出店の抑制、ビジネスモデル転換期ということを書いております。集中的にね、一定の地域に出店する戦略などで高い収益力を誇ってきましたけれども、それがちょっと曲がり角に来ているぞというニュース。一方でこれだけね、たくさんの店舗ができているということで、社会インフラの一つというような見なし方もね、特に防災の面などではされているということ、役割の転換、そして今後どうなっていくかというところの記事が出ております。それから東京新聞ですけれども、羽田空港の新ルートについてが一面トップなんですが、見出しがですね、試験飛行南風任せと、無計画風任せって一体どういうことだというような見出しの取り方をしてるんですけれども、いやこれね、なんてことはなくって、なんてことはないと言ったら大変失礼なんですが、飛行機ってですね、基本的に向かい風に向かって飛ばないと安定しないわけですよ。追い風で飛ぶと後ろから叩かれるようにして、いきなりこう高度下がっちゃったりなんかすることがあるんで危ないと。そうするとこの新しくなる飛行ルートっていうのは北から南に向かってルートなので、当然南風が吹かないとこのルート使えないということになります。東風や西風が横から来るときにこのルート使っちゃうと危なくてしょうがないんで、そういうときは横風用の滑走路っていうのが羽田空港には別にありますから、そこを使うということになるんです。だから南風任せなのはそもそもそういうものだということで、これこの見出しの付け方はいくらなんだってスピンかかりすぎだろうということが私思います。その中で品川であったりとか、あるいはこう大井町のあたりっていうのは、当然羽田空港にだんだん近づいていきますから高度が下がってくると、高度が下がると騒音などがいろいろ問題になるというようなことも言われておりますが、その一方でこのルートを使うことで、相当飛行機の離発着というのは便利になるということがございます。これを言い出したらですね、それこそ福岡空港なんていうのも街中にありますから、その下にいる人たちっていうのは、どれだけの騒音かっていう話がまず一点あるし、伊丹空港だと同じようなことがあります。でそれに対しては、例えば国などが助成金を出して、防音対策をしっかりするであるとか、そういったことをやっていると、そういう政策的な手当てっていうのも、あるいは騒音があまりにもひどいということになると考えなければいけないというところにもなるところであります。この紙面ではパチンコと店内に相当する騒音が発生する見通しであるということを書いてありますが、一体どういうことになるのかっていうのも含めて、これから試験飛行が行われるということ、予告なくというふうに見出しになってますけれども、風向きっていうのは予告できないしねという、その上1日の中でも風向きっていうのは移るので、使う滑走路は変えてるというのが運用の実情であるということも合わせて知っておいてもいいのかもしれません。さあ、そして次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。 有本さん、はい、ツイッターでね、足の具合について、
ちょっとまだ原因がはっきりしないんですけれども、 それよりも飯田さん、ご著書ご発売おめでとうございます。好調のようで、私もちょっと今読みかけをですので、
ありがとうございます、すいません、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まもなく7時になるところです。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
1月21日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。中国の習近平国家主席、新型コロナウイルスについて全力で予防を制圧するように指示。中国の国営中央テレビによりますと、湖北省武漢で発生した新型コロナウイルスによる肺炎で20日新たな発症者が確認され、感染者は中国全体で200人を超えました。これを受け習近平国家主席は全力で予防を制圧するように関係部門に指示しております。そして先ほど速報が入ってまいりました。21日未明、武漢市衛生当局は新型コロナウイルスによる肺炎で1人が19日に死亡していたと発表しました。死者4人目となっております。1人目2人目って、はい、合併症もあったというような説明されてましたが、3人目以降がどういう誤診だったのか、これ肺炎だけってことになると、ちょっとフェーズまた変わりますね。
そうするともう死に至る、肺炎ということになりますから深刻ですよね。ちょっとこれね、私はずっと前、ちょっと前からかなりその気にしていた事柄なんですよね。というのは まず一つは今週からですか、春節の大移動。
そうですよね、
今週の土曜日が元旦に、元日に当たるんですよね。
旧正月に当たると、
ですから例年、東京でもそうですけれどもね、この辺りも銀座近いですから、相当中国からやっぱり人がお越しになる。そうすると、まずはその水際で防ぐというのは、それだけ、少なくとも日本に入ってくる人数も多くなるわけなので、
はい、
なかなか難しいだろうなというふうに思っておりました。それとやっぱり過去にですね、今から15年前ですけれども、SARS というね、あれも謎の肺炎だったんですけど、かなり死者が出て、で、日本は幸いにしてというのか、日本では死者は出なかったんですけれども、あの時は、当時私日本とシンガポールと、両方で生活してたんですが、シンガポールは早い時期から死者が出てですね、相当このパニックだったんですよね。ただあの当時その、シンガポール国内では徹底した、対策が取られていまして、こういうビルはもちろんのこと、集合住宅の入り口でも全部その体温チェック、
なるほど、
で空港やなんかはもうその入ってきた時に熱があるというふうに分かった人はもう強制入院ですよね。という措置が取られていたんですけれども、でもあの時にですね、一番問題になっていたのはその中国当局が情報を出さない、そして WHO が、特に当時は WHO のトップがですね、中国から押されてなった人、香港の人だったということもあって、中国に忖度してしまって、その情報を出せというプッシュがない、でそのことによってむしろ混乱が大きくなってしまったということがあってですね、今回ももう年末からこの肺炎のことは、報道はあったわけですね。ですからいつちゃんとした情報出てくるんだろうということが非常に気がかりでした。で今飯田さんがですね、その速報で死者が4人になりましたよというのと同時に、これ夜中ですけれども、時事通信が速報してますが、中国 その政府専門家チームのトップです、というよりもこれね、 人から人への感染、はい、ということは明言一応されたという速報が出ているわけですよ ね、
今朝の新聞でもそれ報じているところありますね。
そうですね、はい、ですからとなるとやっぱり日本側の対応というのも、うん、まあ、今ちょっとアナウンスされているという程度で果たしていいんだろうか、
は
い、
そうですよね、まあ、今のところは、うん、あの毒性というか、はい、あのすぐに死に至るというものではないというところで、
うん、まあ、重篤化した時にっていうことなんでしょうけどね。
だからまずは感染を予防するという意味で手洗いうがいだとか、はい、アルコール消毒がコロナウイルス一般には効くということなので、おそらくこれにも効くだろうということが言われてますが、果たして、まあね、それプラス水際でどう防ぐっていうのは大事ですよね。
そうですね、まあ、水際でっていうのはなかなか簡単じゃないと思うんですけれども、本当にあの人の多いところ、はい、特に今はそのやっぱり外国から、ね、あの来られた観光客の方も普通にいらっしゃいますからね、まあ、そういうところでの感染をできるだけ防ぐように、まあ、私たちもマスクとか、はい、
そうですね、
いろんなものを使うということ以外ないですよね。
まあ、これ正しく恐れるというのと、
うん、
正しい情報を早く手に入れるところ
で
しょ
うね。ですからやっぱり国際社会も中国に対して本当に情報発信に遅れがないようにということを、はい、まあ、かなり強めに呼びかける必要があると思いますけどね。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。通常国会召集、安倍総理が施政方針演説を行う。
本年のオリンピック・パラリンピックもまた日本全体が力を合わせて世界中に感動を与える最高の大会とする。国民一丸となって新しい時代へと皆さん共に踏み出していこうではありませんか。
通常国会が昨日召集され、安倍総理大臣は衆議院本会議で、施政方針演説を行い、憲法改正に改めて意欲を示すとともに、全世代型社会保障改革について先送りしない決意を表明しました。同じ内容でその後参議院本会議でも施政方針演説を行っております。また外交では韓国について最も重要な隣国との表現を3年ぶりに復活させました。
まあ、この韓国の表現っていうのがね、はい、結構見出し取ったりなんかもしますが、
そうですね、
まあ、一方で外交のところではないですけれども、うん、オリンピックのね、選手村の話では、台湾と、
はい、
こういう、
そうですね、
これもかなり久しぶりだっていうね、産経などが記事にしておりましたが。
まあ、この韓国台湾への言及が、それなりにいろんな形でまあ言われてはいるんですけれどもね、はい、ただその確かに韓国について最も重要な隣国という書き方はしてるんですけれども、
はい、
ただこれはちょっと注意深く、まあ、読むと聞くとなんですが、韓国は元来基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国と、
うん、元来、
はい、で、はい、あればこそ国と国との約束を守りとこうつながるんですよね。
はい、
これですから元来という言葉があるとないじゃえらい違いで、
そうですね、
で、
う
ん、それとこの後ろのね、うん、であればこそ国と国との約束は守れと、はい、そういうことを期待すると言ってるわけですから、
はい、
まあ、これ要するにこの最も重要な隣国っていう言い方が復活したって言ってるけど、
はい、
ちょっと違うよね、意味合いがって話ですよ ね、
うん、文脈としてはむしろ正反対に近いんじゃないかと、はい、
そうなんですよね。で、基本的価値を共有するという、うん、まあ、価値観の共有みたいなもんですね、うん、
はい、
これに関しては2014年、韓国が今の政権の前の政権だった時、はい、パククネ政権の時ですね、はい、この時にその、まあ、いわゆる言いつけ外交というようなことを世界中で展開して、その時にやはり日本政府側から相当働きかけをしたのに、パククネさんが辞めなかった。で、まあ、それは今になって言えばね、要するに国内でかなり左派との激しい、争いがあったからだということは分かるんだけれども、はい、まあ、でも当時としては日本としてもちょっとやめてよという話だったけど応じなかったので、外務省の、ウェブサイトの中でですね、韓国を紹介しているページ、はい、そこにあったこの基本的価値感だったか価値だったかを共有しているという一文を削除してるんですよね、
ありましたね、
これ2014年の確か秋だったと思いますね、
はい、
まあ、それから考えてみると、要するに基本的価値を共有している隣国だという認識 は回復してないと、うん、未だにですね、うん、ということは言えると思います、はい、一方ではその台湾に関しては、台湾がその福島の野田村ですか、
はい、
そこでその台湾の選手団を受け入れるというようなことを、まあ、言った途端に議場がわーっと大拍手でしたよね。
そうでした、
でこれはに台湾側でも非常に重く受け止められて、昨日の夜ですかね、蔡英文総統が、
はい、
ご自身のツイートを更新されて、そこでこのことをまあ非常に嬉しく思うと、まあ、頑張って日本一層頑張ってっていうような、はい、そういうメッセージを日本語で発してるんですよね。
蔡さん日本語でもツイートするんですよね。結構頻繁に。蔡
さんの日本語ツイートっていうのはすごくもう完全にだから日本国民と直接つながるっていうことを、まあ、起とした、ツイートをしてますよね、
はい、
ですからまあそういうふうな形でですね、日本と、まあ直接ここはないんですけれども、日台の間の、まあ、非常にこうつまり本当の意味で友情の感じられるようなキャッチボールと、はい、うんうんうん、それに比べてやっぱりまあ、韓国とはね、はい、っていう感じがありますね、
まあ、まさにその基本的価値、民主主義であったり法の支配自由、まあ、その部分を、まあ、台湾も、
はい、
まあ、本来は韓国も共有しているはずだ、
いなきゃいけないということですよね。まあ、ですからそういう点でね、ちょっと2つの隣国で、片やその正式には国交がない、でもやっぱり台湾とは非常に深くね、まあいろんな意味でこうつながりたいというふうに思っているという意思の表れがね、まあ国会の中での風景にも見られたわけですけど、ただ一応その例えば北朝鮮問題、ロシア、中国と、
はい、
いろんな外交関係触れたり、うん、あるいはその安全保障で航空自衛隊に宇宙作戦隊を創設すると、
はい、
まあ、こういうようなことが言われたりしていましたので、一通りいろんな、ね、ことが語られたとは思いますけれども、
はい、うん、
新聞各紙を見ると、
はい、
だいぶちょっとこう、例えば、ね、朝日と産経では相当違うなと、両方とも一面トップにこの首相の施政方針演説を取ってますけどね、
はい、
朝日は疑惑国会が開幕したという、はい、そういう見出しで、でその桜問題とかですね、まあ、閣僚の辞任とかに触れてないじゃないかと、
は
い、
そうですね、
いう話なんですけれども、
そこには触れず、そしてオリンピック、パラリンピック何度も言及という、まあ、毎日新聞も似たような見出し、
また疑惑国会ですかっていう、なんか国民としては今それやってる場合かという感じだと思うんですけれどもね、
でまあ、産経は憲法改正について、はい、この国会が正念場になると、
まあ、そうでしょうね、まあ、それは総理も言及してましたからね、
はい、
まあ、
スタンスの違いというか、
これ明確ですね。
ただね、国会で今回法案の提出も相当絞って、はい、まあ、憲法改正を今度こそ議論したいと、
そうですね、まあ、憲法改正シフトという形に行くかどうかということでしょうけれども、はい、でまあ、自民党が、ね、どういうふうにその憲法審査会をまとめていくかっていうことに もはやかかってると思いますね。
今その慣例で、ね、憲法審査会は野党にも最大限の配慮をするということで、はい、うんうん、こう今までずっとやってきたわけですが、知事として進まないと、
まあ、ですから野党に配慮しすぎてね、 もはやこうなってくるとちょっと過剰であろうというところに来ていますから、うん、
はい、
これはやはり、まあ、自民党はその、まあ、要するに数が思っているということを、
うんうんうん、
やっぱり国民のね、私たちが最終的にはこれ国民投票で意思決定するわけですから、
はい、
その機会を損失させないような方向にその数を使ってもらいたいなという気がしますよね。やっぱり今もう本当に憲法の問題というのは大変重要で、
はい、
でこれはその例えば今度海上自衛隊ね、中東の海域で新たな任務を始めると、
はい、そうですね、もうすでに始めたというね、はい、P3C という哨戒機が行ってで、
はい、
会場の監視活動を、うんうん、開始したと、情報収集活動を行うということですが、はい、ここにやっぱり憲法、
もう憲法の壁っていうのはものすごく大きいんですよね。
できることできないことっていうのはね、
はい、もう非常に大きいで、閉会中審査やりましたけれどもね、
はい、
まあ、本当に何というのかな、靴の上から足をかくというのか、
うんうんうんうん、
ちょっと とふざけてるだろうという言いたくなるようなね、まあ、議論と言えないと思いますね。というのは、はい、野党側は要するにこれはその自衛隊って危険じゃないのかっていうことの基本的には一本やりなんだけれども、いやそれは危険がある可能性があるから行くわけですよね、
うんうんうん、
でそれ以前の問題として、はい、じゃあそれほどね自衛隊が危険な地域に行くことを心配するんだったらば、
はい、
その海域をずっと日本に油運んでくるタンカーが通ってんですけど、うん、それはどうなんですかという話ですね、
うんうん、そこには日本人だって乗っている
乗っている、まあ、乗ってなくてもですね、はい、やっぱり日本に大型タンカーが1日入ってこなかったら半日分の油が届かないわけですから、やっぱりそういう問題を基本認識を国民にさせないようなやり取りをしてるわけですね、
うんうん、
で私はちょっとねやっぱりこの件非常に気になるのは、
はい、
まあ、調査活動として、
ね、
自衛隊設置法の中にある、はい、まあ、調査活動として行く、
はい、
で仮にですけれども、まあ、海域周辺が非常に危険な状態になった時に、うん、海上警備行動を発令するだろう、
はい、
うん、そうなってもやっぱりやれることがものすごく限られてるわけですよね、
はい、日本船籍の船であれば守ることはできるかもしれませんが、うん、日本船籍以外の船、まあ、パナマ船籍とか多いですよね、うん、そういうところは、実力を持って排除まではできない、はい、まあ、
できない、ね、なんか水をかけるとか警告するとかそういうことでしょ、
そのぐらいまでが限界
と。それからそうは言ったって、まあ、じゃあ例えば日本の船だったら守ることができると言っても、まあ、日本の船っていうかつまり日の丸掲げてる船ってことですよね、
はい、船籍の船、
パナマ船籍とかじゃダメということなんだけど、ね、まあ、仮にそれが守れたとしても、うん、それでも武器使用には、
はい、
相当な制限が伴いますよね。だからそういう意味では他の国が、
はい、
海域に、まあ、自国の艦船を出しているということとは全く意味合いが違うので、まあ、このあたりを、ね、本当はさっさと、
うん、
まあ、特措法を作るのか、ね、あるいはやっぱり憲法改正をして根本的なその壁を取り払うということがないと、
うん、
やっぱり私たちの生活そのものが守れないということになりますよね。
エネルギーは国の根幹ですもんね。
はい、
この時間有本香里さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。ヘンリー王子。イギリスのヘンリー王子は19日ロンドンでの慈善団体の会合で演説し、妻のメーガン妃とともに王室から離脱することについて他に選択肢はなかったと述べました。今月8日インスタグラムで経済的に独立しイギリスとカナダで暮らすという意向を夫妻で表明をしました、はい、まあ、その後ね、家族会議が行われたりといろいろあったのですが、結局王室には全く残らずという形になりました、うん、残念だとも言ってますね。
ですね、うん、これ新行さんどうお感じになりました？
すごく難しいなと思いましたなんでしょう、そのメーガン妃のその感情というのもそこまでこう公になっていない中で、それを暗に良いとか悪いとかっていうのをこの現時点で出てきている情報だけで判断はできかねるなというふうにはすごく思いました。
それは本当おっしゃる通りですよね。
メーガン妃自体はね、いろいろこう差別的なものも王室の中実はあったんだみたいなことが出てきたりとか、まあ、その王室のしきたりだとかそういうものが、まあ、アメリカで育った方にとってはとてもきついみたいなのもあったけど、まあ、一方でいやそれも込みで王室に嫁いだんじゃないの、まあ、っていうのももちろんあるし、
で
我々もこう皇室をこういただきながら ね、それとの対比でこう見ると、いやそれも覚悟の上なんじゃないのかって思ったりもするんですが、それは日本人の感覚であるのかもしれないし、
まあ、そうですね、まあ、日本の皇室はなかなかねその比べられないんですけれども、ただあえて比べても、私たちから見るとやっぱり英国皇室っていうのは相当自由だなという感じはむしろするわけですよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
でもちろん双方にいろいろ言い分はあるでしょうけれども、
はい、
で確かにそのやっぱり向こうのね、タブロイドなんかの、そのまあ追いかけ方っていうのはかなりひどくて、でまあそのヘンリー王子は相当そのご自分の奥さんを守ろうとしたんじゃないかと、というのはやっぱりお母さんがね、まあメディアに殺されたみたいなことをね、あの言う人もいて、まあ実際そうだし、であのヘンリー王子はまだ10歳か12歳かぐらいの時ですもんね。
あのパリで亡くなった、
ちょうどあの時私パリにいたんですよね。
そうでしたか、
もうすごい騒ぎでしたけどね。
あのトンネルでね、一体どういう車が挙動したんだみたいな話まで、もういろんな報道されましたね。
日本に帰ってきてもね、ものすごいニュースだったので、まあ、びっくりしたんですけど、ただね、そのまあそういうようなことからご自分の奥さんや家族を守ろうとしたと、はい、いうことであるにしても、ただ私はやっぱりこの発表の仕方というのがね、
はい、
ちょっとその要するに誰にも相談なく、
インスタグラムでっていう、
でしかもやっぱり、まあ、見え方としては、はい、いいとこ取りをしようとしたというふうに見えてしまって、要するにそれは相応の理由があったんでしょうけれども、
はい、
それにしてもそのまあインスタグラムでいきなり発表して、まあその女王陛下はじめとして寝耳に水みたいなね、
はい、みんなテレビでしたみたいな、
ちょっとありえないだろうと。それからそのさらに言うと、あのすでにその時にですね、私も見ましたけれども、ウェブサイトが解説されていたんですよね、
はい、
それでその、まあ、私たちは新しい道を歩みますというようなことが書いてあって、そこに、まあ、あのこのヘンリー王子夫妻のですね、公式なあの、まあ、称号、
はい、
サセックス公爵、と公爵夫人と、
はい、
でその人、まあ、そういう、まあ、名前でメッセージがあったんだけれども、これやっぱり違和感ありますよね、誰が見てもね、
まあ、それかなり商標登録なんかもしてたってい
う
のね。
そうだからその、
周到だなって、
まあ、そのロイヤルのブランドみたいなものは使いつつ、はい、でもその公務からはちょっと手を引きつつ、でも自分たちが納得してる公務だけは出ますよと、でその公費である程度の基本的なね、財政的下支えも受けますよというのは、はい、これはやっぱり国民になかなか王室としては納得してもらうということが難しいという判断でしょうね。
まあ、エリザベス女王もそこの部分、国民に受け入れられるかどうかというのは相当気を使ったという話ですね。
だと思いますね。でやっぱりエリザベス女王にしてみれば、それはあの、ヘンリー王子夫妻、特にそのメーガン妃にとってみてもね、あのいろんな辛いことあったかもしれませんけれども、まあ、エリザベス女王は相当やっぱりこのヘンリー王子が若くしてそのお母さんを亡くしていることもあってだろうと思いますが、今回この結婚する時もですね、結婚式のやり方から何からかなりいわゆる英国王室的な流儀からちょっと違う、まあ、メーガン妃的なね、
はい、
あのやり方に譲歩してるじゃないですか、
はい、
だから、まあ、王室サイド、あの女王陛下サイドはいろいろやってきたはずなのにと、こんな寝耳に水、まあ、要するに顔に泥を塗られたって言っても不思議じゃないですからね、
これは図らずも同じように見えるアメリカとイギリスがこんなに違うんだっていうのを、
まあ、そういうことです ね、
ね、
非常に距離があるというところをね、やっぱり浮き彫りにしましたよね。
今日のキーワード、ヘンリー王子でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。三菱電機大規模サイバー被害。三菱電機は昨日サイバー攻撃で従業員、退職者、採用応募者など合計8122人の個人情報が流出した恐れがあると発表しました。この問題について河野防衛大臣は昨日、去年の夏ごろから事案について報告をいただいているが、防衛省の機微情報の流出はなかったと確認されていると述べました。昨日朝日新聞がこれスクープで報じておりましたが、それを受けてでしょうか、三菱電機は昨日発表したということなんですが、まあ、その個人情報が出たと、ただあのそれ以外の、まあ、機微にまつわるこう情報などは出ていないというような、まあ、結構こうあの事務的な発表だったので、まあ、それについて、詳細まで明らかにしてないじゃないかというような、まあ、朝日新聞は、追撃の記事を今日は出しております。
そうですね、あの、まあ、これは本当に、まあ、朝日新聞のスクープ、非常にあのいい仕事をされたと思うんですね。
はい、
ただなんでかなっていう気もしますけどね、なんで朝日のスクープだったのかなっていうところはちょっと後から知りたいなというふうにも思うんですけど、うん
ね、
で一方その不幸中の幸いと言っていいと思いますが、
はい、
防衛省のその、まあ、機微情報ですね、これは、うん、出なかったということが確認されたということなんですけどね、はい、ただやっぱり出る可能性っていうのは否定できないわけですよね、
はい、
ですからこれをどうするかということがまさに結構今日本には問われていて、うんうん
はい、
で、まあ、中国系のサイバー攻撃の集団によるものではないかというようなことも今言われてますよね、
そうですね、うん、はい、
ですからもう前々からねこの懸念というのはあったわけなので、うん、まあ、これね実はあの今総務大臣の高市早苗大臣が、
はい、
まあ、閣僚に今回あのもう一度ね総務大臣で再任される前にですね、うん、自民党の、サイバーセキュリティの確か特命委員会の委員長かなんかをやられてたんですよね、
はい、
その時に私あの、まあ、自分のねやっているあのインターネット番組に2度ぐらいお越しいただいて、というのはね、
はい、
国民の側も、いまいちやっぱり意識がこの点について、まあ、低いというんでしょうかね、はい、そういうところがあって、まあ、そこかなりお話しいただいたんです、
はい、
で無論そのこういった三菱電機のような、うん、まあ防衛産業に絡むところから機密的なものがね、
はい、
流れるというこの危険性は非常にあの恐ろしいことなんですけど、それ以外にやっぱり日本かなりこのサイバーセキュリティに関しての対策が遅れてるんですよね。
うん、そう言われて久しいですよね、本当ね。
でその重要インフラやなんかを、
はい、
まあ、ここは重要インフラですよと、うん、そこに対してその重点的に対策をしますよというようなことを決めるところから、
はい、
始めたっていうのが確か一昨年ぐらいの話ですよ。
あ、
うん、だから13だったか14だったかのその重要インフラを決めて、はい、まあ、空港とかですね、港とかですね、確かそういうところだったと思いますけれども、そういうところに関し の, その、まあ、対策をまずやりますというようなことを決めたっていうのが2年ぐらい前の話ですから、
はい、いかに遅れているかということ。
日本放送どうなの？
日本放送はどうだろうな、心もとないような気もしますが、
メディアもね本当に人事じゃなくって、うんうんうん、例えばその機密情報なんかないじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけど、そういう問題じゃなくてですね、
はい、
つまりサイバーで戦争をやるっていうことになると、まあ、一つ考えなければいけないのは、サイバーってその通常の武器を交えた戦闘とはちょっとイメージが違うんだけど、
はい、
いきなり人の命に実は直結しかねないですよね。例えば病院のシステムだとか、うん、
はい、電力系とかも含めて、
はい、系とかね、ライフライン含めて、それとですね、
はい、
非常事態になった時に敵は何をしてくるかといえば、メディアを乗っ取るって世界ですよね。
情報の拡大、
はい、これをやっぱり これへの対策というようなものを各ね、
はい、
日本の、まあ、まずはその地上波メディアですけれども、あるんだろうかと。聞いたことあります？会社の中でお二人は。
まあそのね、ウェブ上のセキュリティに関してっていうのは、こういうの来てるから気をつけましょうねとか、演習しますみたいのはなんかあったりしましたけど、まあただじゃあ社員全員がその意識でっていうかっていうと、やっぱり一般の人と何ら変わらないと思いますね。
ですよね、だからそういう意味でね、ちょっとやっぱり本当はあの、まあ、今私たち自身、自分たち自身がいる場所も、
はい、
これどうなんだろうというふうな意識を国民は持つ必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。
まあ、今回のこの事案でも、海外子会社からまずは入っていって、でそこからあのセキュリティホールを見つけてっていう、で本体の方にこうどんどん浸透してきたということを考えると、どこが穴になるかっていうのは
分かんないですよね。本当にそういう意味じゃネットワークでね、今みんなつながってるがゆえのリスクですよね。
あちゃって言ってなんかこう、メールを開けちゃったらそこからっていうことが、
はい、ということになりますもんね。
あの昨日あたりツイッターで指摘があったんですが、はいはい、最近は結構社内メールに似せて、
あ、
成功に似せてきますねっていう
のようですね。
で実際になんかあの社内 の, そのセキュリティで何とか食い止めたけどっていうような事案を報告される方もいて、
なるほどね。
だからむやみにメール開けないって言うけど、
それにしてもねっていうのありますもんね。
で今日日 計がこれちょっと書いてたのかな、結構パソコンだとか、サーバー上で動く、こうマルウェアが仕込まれてるところが多いけれども、これスマホで開けると意外とこうスマホ対応してないから動き出さないと、だからタブレットだとかスマホで開けた方がいいというような指摘もあったんですが、こういうのが出てくるってことは、そうそう、ね、今度それに対応するものもきっと出てきますよね。
そういうことだと思いますよね。まあ、ただね、このどうしてもね、やっぱり中国系 の、 そのサイバー攻撃部隊というのかな、はい、まあ、攻撃集団というんでしょうかね、こういうものへの対策ということが急がれる、で今日本はですね、やっぱ人材育成も遅れてるんですよね、
はい、
でこの人材の育成とか採用とかいうようなこと、特にね、この育成だけじゃなくて採用ということになる、はい、例えば政府とか政府系の機関がね、そうなった時に、
はい、
その人物は安全なのかどうか、
うん、
このことをどうやってじゃあスクリーニングするんだろう、
はい、
とかですね、まあ本当に対策しなきゃいけない、まあ、逆にサイバー攻撃に備えるというけれども、
はい、
そういったその人を ね、 ね、どのようにスクリーニングするか、つまり、まあ、スパイ防止法的なことですけれども、はい、まあ、こういうようなものも日本未整備であるから、本当に穴はどこにあるか分かりませんよね。
確かにサイバーっていうと、そういうこう、
システム上の問題って思うけど、
ね、でも最終的には人だと考えると、
人が関わってるわけですからね、
そうですよね。
そうなんです。
これ例えばお金一つ取っても、じゃあ政府系に雇用しようとすると、いや最高でも事務次官レベルしか出せないよと、
はいはい、
2000万クラスだと、ことを考えると、じゃあ某国が、いやじゃあうち、じゃあそれにプラスして5000万出すから、ちょっとこの情報を持ってきてくれよって言われた時に、果たして断れるかとかね。
だからそのロイヤリティだとか、そういうものをどう担保するのかっていうこと、それからまあ高度な専門職ですよね、なんかそのホワイトハッカーって言われる人たち、
はい、
まあ、こういう人たちの育成も日本すごく遅れてるっていうんですけれども、じゃあどうやって処遇するのというところが必要になりますよね。
そうですよね。
自衛官ですら一般の公務員っていうね、立て付けの中でやってる国ですからね、まあ、それは本当にね、これ対策がいろんな多方面で急がれることだと思いますね。
今日のスクープアップ、三菱電機の大規模サイバー被害の話から日本のサイバーセキュリティ、そしてまあスパイなどの対策についてもお話をいただきました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて様々いただいております。新型のコロナウイルスについてですが、ツイッター神貫さん、空港の検疫だけじゃなくて大型客船だと数千人が一度に来日する、でしかも船内で一緒にいたんだからかなりリスクが高いと思うんですがと。
ですよね。どうするつもりなんでしょうね。だからなんとなく政府もこう抑え気味にしてるのは、
はい、
まあ、この新設大移動というのがね、ビジネスチャンスにつながる方たちもいらっしゃるから、ということだと思うんだけれども、
はい、
でもやっぱり水際、ね、どこまで防げるかはちょっとわからないけれどもね、やっぱりやるだけのことを本当にやらないといけませんよね。
で、まあ、日本でこの間ね、神奈川県で中国人の方、ね、日本にお住まいの方が
発症した、
これ空港のサーモグラフィーは解熱剤を飲んですり抜けたっていう、
すり抜けて、それで日本に行ってどうやらその病院に行こうということだったようですけれどもね、まあ、そういうことも起こりうるわけですからね、ちょっとやっぱりこれは問題だなというふうに思いますね。で何よりもね、さっきその飯田さんがこれは正しく恐れなければいけないと、全くおっしゃる通りなんですけれども、正しく恐れるためにはやっぱり情報なんですよね、
正しい情報がないと恐れようがない、
恐れようがないですからね、ですからそういう意味でその中国側の情報発信が、適切に行われているかどうか、ここにかかってきますよね。
ちょっとここへ来てサミダレ式にこう患者数が増えたりとかしてるっていうのは、でイギリス の、 大学の調査というか、まあ、これ推計ですけれども、最大で1700人という話もある。
そうですね、もうそれ数日前から出てましたよね。
そうですよね。これやっぱ日本はこれね、12月の半ばぐらいに第一報が出た、これところが
1ヶ月経ってますからね。
そうですよね、で国内で症例が出た瞬間からこうブワーッとこう、
報道がね、ちょっと盛り上がりましたけど、
そうするとなんか必要以上にこれまずいじゃないかみたいなところばっかりが先行してしまう、
でね、これだから国土、まあ 例えばね、そのツーリズムが絡むんだったら国土交通省、
はい、
それと、まあ、厚生労働省ですね、日本の厚生労働省、
はい、
でもちろん外務省を通してって話にはなるんでしょうけれども、これ1ヶ月前からね、中国側に対して日本から、
はい、
そういうその要請をしてたかどうかなんですよね。
そうですね、
あの情報をもっと、はい、出してくれというようなこと、うんうんうん、まあ、そこらあたりもちょっと本来だったら検証できればいいなというふうに思いますけども ね、
台湾や香港は自分たち の、 その衛生関連の、ね、うん、部署の人を派遣をして、
派遣してましたから ね、
部下にね、
日本はちょっとその動きは私は聞いてはいないので、
ね、
ちょっとどうなのというかなりイライラしてましたけれどもね、う
ん
う
んうん、あれはマカオなんか武漢から来た飛行機に関してはもう一人一人おでこにこう当てて、は
い、そうそう当ててね、あの、ね、検査をするというようなことをやってました。ですからそういう意味で、まあ、数がね、日本の場合もっと多いとは言うものの、それぐらい徹底した姿勢を早めから見せることによって、あちら側も対策の取り方が違ってたということは言えると思うんですよ。そういう意味でどうも日本はちょっとやっぱり、のんびりしてたんじゃないのかなという気がしますよね。
たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。